限界灘に立つ虹。リスナーの皆さん、アニャセヨ。11月23日火曜日の限界灘に立つ虹、マルクミのお母さんことキムアソンです。
そうなんです、ことキムアソンです。昨日月曜日は二十四節気の一つ、小雪でした。北国や山の方から雪が降り始める頃だと言われています。
その名の通り、昨日は急に冷え込みました。そして今朝もソウルの最低気温氷点下4度まで下がりました。
はい、なんか日中の最高気温も3度ぐらいということで、そんなに上がらないみたいですよね。はいはい、
しっかりたくさん着込んできました。
でも風は私昨日の方が強かったような
気がします。昨日の風強かった、寒かった、
でむしろもうもちろん空気は冷たいんですけれども、風が昨日に比べてあんまりなかったので、思ったより寒くはないなっていうのがまあ印象だったんですけれども、でもまあ氷点下ですからね。
はい、
はい、気をつけたいものです。
はい、
はい。さて、こう寒くなってくるとやっぱりアジュマとしては外せないのがキムちゃんですよね。
はい、はいは
い。
うん、
いつやりますか？
今週の金曜日です。うちは、
私は日曜日です。
あ、はい。
というふうに、
寒くなってくるときにキムちゃんはやるもんだってもともと言いますからね。
そう、本格的に寒くなる前に大量のキムチをつけておいて冬をしのぐという風習なんですけれども、それがまあ未だに、受け継がれて残っているものなんですけれども、とはいえ、キムちゃんするという家庭は年々減ってきているというふうに、
はい
はい、なっています。で、特に今年はキムちゃんもしませんというお家が増えそうです。
ああ、はいはい。なんで？
それはキムチのメインの材料である白菜が大幅に値上がりしているんだそうですね。
ああ、はいはいはい。
ものすごくなんか値上がりしていて、
でも毎年今頃になると値上がりするとか言うよね。
でもね、その韓国農水産食品流通公社によりますと、中くらいの大きさの白菜10キロの卸売価格が今月11日の時点で1万660ウォンということで、
はい、
前の年も高い高いって言ってましたけれども、5593ウォンということで、およそ2倍に上がったということです。
2倍は高いよね。
で、伝統市場で販売されている白菜のお値段っていうのは、去年は16個で4万8000ウォンだったっていうんですよ。
はい、
で、今年は8万2000ウォンということで 70% 以上こちら値上がりしているということですよ。
なるほどね。
で、大手スーパーでは3万7000ウォンだったのが5万ウォンになったということで 34% 値上がりしているというふうになっています。
そういう意味ではスーパーが一番値上がり率が低いのね。
その大手スーパーっていうのはあらかじめこう契約しておく場合も多いじゃないですか、農家と。
はいはいはい、
ですからある程度はそういうふうに相場よりは安く入手はできるみたいなんですよ。
はいはい、
ただその市場はほらそうじゃないじゃないですか。その時々に、ね、仕入れてくるので、そういう価格を、あらかじめ契約してってことがないので、むしろなんか市場の方が高くなってしまっているような感がして、はい、それちょっとジレンマですよね。で、大手スーパーではそういうイベントをだからやってるんですって。相場より、1割ぐらい安くしますとかね。そうするとやっぱりたくさんの人が並んで列を作るので、もうスーパー開店後数分で売り切れてしまうっていう。
あ、それはそうでしょうね。
そういうのが、記事がたくさん出ていました。
はい、
で、それなので今年は白菜キムチの代わりに比較的値段が安定している大根だとか、ミニ大根、これのキムチをつけるという人だとか、キムちゃん自体をせずに出来合いのキムチを少しずつ買って食べるという家庭が増えているということなんですね。こういうふうに白菜がなんでこんなふうに値上がりしているかということなんですけれども、気象条件があまり良くなかったみたい
でも今年は雨はさ、去年に比べればね、降らなかったじゃないですか。
その特に秋植えのものがあんまり良くなかった。秋植え
のものがね、うん、はいはいはい、
それが一番美味しいじゃないですか、この時期にね、
はいはい
うん、それがあんまり良くなかったということです、うんうん、特に中部地方では作柄が思わしくないということで、
はい、
それがやっぱり全国に影響を及ぼしたということで、はい、あとあの軟腐病が広まったというふうに原因が挙げられています、
はいはい、
これはやっぱりあの植物の病気なんですけれども、うん、まあ、植物の茎だとか葉だとか、
うん、
まあ、花などが腐敗とか軟化してこうぐちゃぐちゃになるみたいなんですよ結局は、
うんうんうん、
それで悪臭が、うん、出てくる病気ということで、これが白菜にだいぶ広まってしまったっていうことが挙げられていました、
うん、はい、
であと、栽培面積自体もなんかだいぶ減ったんですよね、
うん、
統計庁によりますと全国の秋巻きの白菜の栽培面積は前の年に比べて 3.7% 減っているということです。
なんで減ったの？
わかんないですね。
儲からないかな、
どうなんでしょう
ね。去年は豊作だったんじゃないんですか。
いやでも去年も
値上がり、
前の年より高いですって、
うん、
いつも高いです高いですって言ってたじゃないですか。で今年はもう本当に、もうそのどの時点を基準にするかによって違うと思うんですけれども、はい、記事によってはもう 70% 以上だとか 40% 以上だとか、
うん、
前の年に比べて値上がりした、とにかく値上がりしたっていう記事が多かったです、
はい、
うん、で他の赤唐辛子の粉とかも、
うん、
これもやっぱり毎年値上がりしてるんですけども、うんうん、やっぱり今年も高いらしいんですよ、
うん、
だから本当はそのキムちゃんうちでつけるよりは、あの出来合いのキムチを本当に買って食べた方が安上がりですよね、いつもそう思うんですけれどもね、これはもう人間の能力も労力も入るし、
うん、
材料も高いしってなるんですけども、それでもやっぱりつけるのは白菜が、この秋の白菜っていうのが美味しいっていうのがあるし、
うん、
やっぱり安心して食べられるっていうのかな、
ああそういうことね、
うん、
いや手作りの良さとかそういうのじゃないの、
手作りの良さですよ、それも
家の味とかね、
そうそうそうそう、うんうん、それもあるんですけども、ただうちの場合はなんていうかね、まだ試行錯誤中なのか、毎年なんかキムチの味がちょっと違う感じが、
あ、そんなこと言ったらうちだってそうですよ、30年やってても毎年
やっぱり
出来上がつけ終わった後で、あ、今年はなんだかんだって、なんか一度もこう
同じだった時期、
100% 正解っていうのはないみたいな気がしますよね。
それなりに毎年私も美味しいとは思うんですけども、うんうん、の去年とは違うなとか思いながら、
不思議だよね
本当にね、
あ、多分レシピは同じようにやってんだろうけども、うん、白菜が違う、毎年白菜が違って、その赤唐辛子のあれが辛さが違ったりするんだろうねきっとね。
まあそれもそうだしね、うん、まあ、だからそれがまたねいいところなんですけども、うんうん、まあいいところでもこう高いとね材料が ね、うん、やめるっていうお家のその気持ちも分かりますよ。
そうするとまた輸入品が増えるんですからね、中国からのね。
それがあんまり私は好きじゃないので、うん、まあ家でつけて食べようかなと思っているところです。
はい、
はい、では今日の1曲目お送りします。パク君が歌います、ハンジャンヘイ、一杯やろう。今日の1曲目をお送りしました。パク君でハンジャンヘ、一杯やろうでした、
はい、
これキムチ料理を当てにして飲もうっていう、
あ、そういう意味なのね。
そういう歌詞があります。
ああ、なるほど、
うん、
なるほど。
これはパク君っていうのは本当にパク君って呼ぶ時のパクさんの、
はいはいはいはい、
パク君
です。名前パク君じゃないの、あの人。
違います、パクさんです。
あ、パクさんだ、うん、
パクなんとかさんです。
あ、そうだよね。
で、あの芸名がパク君で、
あ、芸名がもうパク君なのね。なるほどね。
わかりやすい芸名です。
わかりやすい、わかりやすい、
はい、はいはい、それでは今日最初のお便りご紹介します。北海道札幌市にお住まいの工藤雄弘さんからメールでいただきました。日本語放送の皆様、アニョアセヨ。ソウルでは10日に初雪が降ったようですね。私が住む札幌は時期的にもそろそろ降っても良い頃ですが、今年は遅いようでまだ降っていません。短い北海道の秋をもう少しだけ楽しめそうです。最近韓国語のリスニングや発音の勉強として YouTube にて KBS ニュースのライブ配信を仕事しながら聞いています。まだ聞いただけでは意味はほとんどわかりませんが、大統領選のニュースのせいでなぜか父母 これは候補という、日本語の、韓国語が父母になります。父母という単語が頭から離れません。韓国のニュースでは報告の最後に記者の名前を名乗るのが決まりなのですね。日本のニュースとは違うところだなと思いました。とても日本語がお上手な日本語班の皆様はどのような方法で勉強されていましたか。効果的だった方法を教えていただけると嬉しいですということです。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、札幌雪まだなんですねっていうふうに書いたところで、一応ヤフージャパンで検索してみました。
はいはい。
そしたら札幌地方気象台が今月19日に初雪を観測したと、
あ、なるほど、
いうふうに書いてありました。はい、ただね、これみぞれだったんです。
あ、じゃあ雪じゃないよね。
うん。でもね、みぞれも分類上雪なので、そのシーズンで初めて降ったものがみぞれの場合でも初雪として記録されると気象協会の方が書いておられました。
はいはいはい。
うん。だからこれがあってからメールをいただいたのか分かんないですけど、やっぱりみぞれだとね、初雪の気分出ませんもんね。
まあね、
まあそういうことです。でもソウルも初雪降ったって言っても見ました？
見てない、誰も見てなかったな。夜中に降ったん
だ。夜中だったんだ、ね、それもあの朝積もってなかったし、
積もってなかった、
なんかね、ちょっと初雪は違うんじゃないかっていう、あの、はい、気分がしてますけれども、はい、で、日本語はどうやって勉強したんですかっていう、
あ、はい、
効果的な方法ありますかというご質問いただきましたが、
はい、
で、私たちの場合は、まあ、小さい時からずっと住んでたので、あんまり勉強はしてないですよね、
日本語の方はね、
韓国語はどのように勉強しました？
韓国語、
覚えました。
私の勉強方法はきっと間違ってるから教えると良くないと思います、
勉強方法で間違ってる勉強方法
は。私は本当にちゃんと、ね、在外国民教育院ってところで、
すごいじゃないですか、ちゃんと勉強してるじゃないですか。
1年間勉強して、その前に日本の大学でも朝鮮語学科とあれで勉強してやったんですけど、なんかどんどんどんどん発音悪くなってて、
それは教える方じゃなくて学生さんの方が、
そうそう、だからね学生のあれが態度の問題だから。ただ私が一番韓国語を覚えたのは、
はい、
やっぱここに来て住んでからですね。留学のしてきた時もそうだし、
はい、
とにかく来て住むのが一番ですね。すごい大まかでしょ、
身も蓋もないですよ、ね、
だから私に聞くなって言ったのよ。
まあ、でもそれは、まあ、正しいと思うんですよ、一番正しいんですけれども、やっぱり今コロナですし、誰も彼もがその外国に住めるわけではないので、コロナ終わってもね、だから
でも今はオンラインがあるから昔と違って、
そうですよね、
オンラインで韓国の人と話、なんか韓国語の先生とこうね話してたりしてればだんだん上手くなっていくんじゃないのかな。
いろいろなツールがね最近はありますからね、
日本にいるうちの娘は、オンラインでその韓国語の先生してるみたいですよ、アルバイトで。
はあ、そうなんだ、
うん、
やっぱりそういう需要があるんですね。
需要はあるみたいですよ、
そんな風なのをネットで探してみればいくらでもあると思うんですよね。
あ、そう、あ、で私のお友達は、日本語の先生をここでしてるんだけども、
はい、
毎朝モーニングコールの代わりに電話をかけるっていうやつが、
おはようございますみたいな、
そうそうそう、それで10分とかなんとかって30分ぐらいお話しするのかな。そのアルバイトしてたことあったよ。
ありましたね、
生徒さんがなんか 2,3 人
で電話で
こう順番にかけていくんだって。でも、まあ、だからうちからやるか簡単そうに見えるけど、でもめちゃくちゃめんどくさかったって言ってた。
それはそうですよね、あれはモーニングコールではなくても、そう、学生さんが電話を受けれる時間に、電話をしてもらって、それでそのネイティブスピーカーと話すっていうのありましたよね。
そうそうそうそう、言語で話すっていうやつがね、そういうのもいいかもしれないですよ、ね、
今まあコロナの時代ですから、そういうのはね、
非
対面でいい感じですよね。ね、ニュースは難しいですけれども、まあ父母父母って言ってるのなんとなくわかりますよね。
わかりますわかります、
普通だったら日本語だったら例えば、まあ、ユンソギョルさんとかね、っていうところを、韓国では必ずもうユンソギョル候補父母っていうふうにつけるので、イージェミョン父母とかね、たくさんはい、父母父母っていうのがわかります、
あとあれだよね、 この全体的な勉強ではないんだけど単語を覚えるということでは、この候補もそうだけど日本語の単語漢字語がそのまま韓国語になってるのって多いじゃないですか。例えば、うん、新聞が新聞とかね、うん、そういうのをこういっぱい覚えといて、それでニュースを聞かれるときに、例えば政治がちょんちょんだから、そういうのから耳から入っていくのもいいかもね。
私もそう思います。私もそんなような、うんうん、韓国語の覚え方をしたような気がします、
う
ん、
漢字から入っていくのはいいかなっていうような気がしますよ。
そうですよね。
日本の方、韓国語が、韓国人が日本語に入るときに漢字からはすごくめんどくさいんだけど、日本の方が韓国語に来るときの漢字はちょっといいんじゃないかなと。
私も漢字は一応分かってたので、そんな風に単語から覚えていたっていう記憶はあります、うんうん、
なるほど。じゃあぜひやってみてください。
はい。
いっちゃなよ
ドットコリア、火曜日のいっちゃなよドットコリア、アジュマの井戸端会議の時間です。
アジュマの井戸端会議は、アジュマのレーダーに引っかかった話題をアジュマの目線で掘り下げ、アジュマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。
はい。大統領選挙来年3月に行われるんですけれども、韓国で、
はい、
で政治への関心がまあ高まっています。で韓国やっぱり政治に対する関心高いですよね。
高い。大好き。
いろんな話題になりますもんね、いろいろね。
だって誰が大統領になるかで、これからの世の中ガラッと変わるからね。
ああそういうことか。
あ、
まあまあそうなんですけれども、うん、とにかく、まあ、政治を素材にしたドラマとか映画が、まあ、ここに来て相次いで公開されたり、まあ、公開予定になっているということなんですね。
この時期に。
だから関心を集めることは、まあ、確かにできるんですよね。でもこの時期だからこそ
結構内容がやばかったりするんじゃないですか。どっちか寄りだったら良くないじゃないですか。与党寄り、野党寄りだったら。
まあ、それもそうですし、うん、でもドラマといってもやっぱり地上波ではないんですよ。
あ、なるほどね。
うんうんうん、その定額制の動画配信サービスが、
あ、はい
うん、やっぱりメインになってます。
ネットフリックスとかそういうところですか。
そういうところですね、はいはい、メインのプラットフォームになっています、
はい
うん、ただあのネットフリックスはグローバルなサービスですけれども、うん、この間あのちょっとお話したように韓国国内のそういったサービス多いんですよ。
あ、はいはい、
でやっぱりこういうドラマは韓国国内のプラットフォームで発信している場合が多いです、うん
はい
うん、であのそのこのことについて文化評論家のチョン・ドクヒョンさん、うん、なんて言ってるかというと、政治に関係したコンテンツは基本的に人気と関心が高いと、
うん
うん、そういった中で来年の大統領選挙を前に政治を素材にしたドラマとか映画が多く作られているというふうに前置きをした上で、
はい、
特に有料の動画配信サービスの方が地上波より思い切った表現ができるので、そちらの方を基盤にして斬新なコンテンツがこれからもたくさん出てくるだろうっていうふうに話してるんですね。で、例えば今月12日にあの公開されたドラマがあります。こうなった以上青瓦台に行くっていうタイトルなんですけれども、色気で2、3チョンアデロカンダ、
はい
うんうん、で、あのこれは女優のキム・ソンニョンさんが主演です、
はい
うん、とあと来年初めに公開予定のチョンアデサラムデル、青瓦台の人々というドラマあります、
ねうん
うん、これはあのチャ・インピョさんが主演なんですけれども、はい、このどちらも表現や形式がやっぱり相対的に地上波より自由な動画配信サービスのメリットを生かしてコメディーになっています。
あ、コメディ
ー、うん、政治コメディーっていうのもなかなか難しいじゃないですか。
はいはいはい、
うん、であの正統派の政治ドラマでは主に政界の陰謀だとか不正を暴くストーリーっていうのがちょっとメインになる場合が多いんですけれども、はい、そのこうなった以上青瓦台に行くと青瓦台の人々、これいずれも登場人物を中心に展開されるエピソードだとか、うん、心理戦を軽いタッチで描いていて笑いを誘う内容となっています。
例えばじゃあ大統領が出てきて大統領がドジだったりするんですか。
うん、大統領が実際に出てくるのは青瓦台の人々です。
はいはい、
チャ・インピョさんが就任3年目の大統領という役なんですって、うんうんうん、だからどじったりっていうのかわからないんですけれども、うん、とにかくコメディーになってるってことなんですよ、ね、どういうふうに笑わせるかっていうのはちょっとわからないんですけど。
そうだよね、
うんうん、であと映画では来月公開予定のキングメーカーという韓国映画あります、
はい
うん、でこの映画は世の中を変えるため国会議員に出馬するも4回落選した政治家とその存在も名も明らかにされていない選挙戦略家が共に選挙戦に挑むことにより、それからストーリーが展開されるという内容になっているんだそうです、
うん
うん、ちなみにこれはその4回、 落選したのがソルギョングさん、
うん
うん、それからこの選挙戦略家がイーソンギュンさんということで、うんうん、なかなか面白そうな
2人でこうチームになって5回目の挑戦でっていうそういう内容
ですか。そういう内容みたいです、はい、でこちらの方はコメディではなくてより現実的な内容というんですかね、うん、現実に即した内容になってるんだそうです、
はい、
うん、で、まあ、政治という素材がこういうふうに描かれるというのは視聴者の関心確かに引くと思うんですけれども、うん、そのやっぱり創作活動を妨害する要素にもなり得るっていうふうに書いてありました、
はい、
でこれはどういうことかというと基本的にはフィクションなわけですよ、
うん、
でフィクションとして架空の人物だとかエピソードを披露をするわけです、はい、ドラマの中でね。でそれでも視聴者はやっぱり実際のにあった事件だとか実在する人物と関連づけて考えるっていうことがやっぱりどうしてもあるんですよね。で、このことについて文化評論家のハ・ジェグンさんはまさにそういった点が韓国の大衆文化が政治や政界について表現することを難しくしていると指摘しています、うん、
はい、
うん、あとは実際の政治だとか政治家を連想させる素材が出てくればそういった場合に政治家の支持者たちがちょっと黙ってないわけですよ
そうだよね、
ちょっと強硬な姿勢でね、はあはあ、これはやめろとかね、そうそうそう、こんなんじゃないとかね、
テックルを書き込みするからね、
そう、まあ、批判する場合が多いわけですよ、うん、はい、だから前もってそうしたことを注意深く考慮すべきだけれども問題はそうしたことをすべてね除外して安全に作ってしまうと表現がやっぱりきちんとできなくなるっていうか
面白くないよね。
そういうことになります、うんうん、だから政界や特定の政治家を支持する人たちにはそうしたコンテンツ政治を素材にしたコンテンツに対してちょっと寛大になってほしいとあくまでもフィクションなんだからっていう、うんうん、そういうことを、まあ話しています、
はい、
うん、だからやっぱり政治の、うん、ドラマっていうのは難しいですけれどもそれでもあえて、うん、メディアが多様化している中で、うん、こういうその有料 の, その動画配信サービスを基盤にした、うん、こういった作品がたくさん出てるっていう風な感じになってますね、うん、
はい、
うん、やっぱり今ニュースも、ね、
政治一色だからね
一色だから、うん
う
ん、
しょうがないですね、
まあ、文化芸術もこんな風にたくさん出るのかなっていう感じはしますね、
はいはい、
それでは今日の2曲目お送りします。 2AM が歌います。かっかいそそもらっそ、そばにいたから知らなかった、はい、今日の2曲目お送りしました。 2AM でかかいそそもらっそ、そばにいたから知らなかった、お送りしました。
はい、
多分 2AM のメンバーってみんな事務所違うんですよね今ね。
あ、そうなの？
うん、確か。
それでもまたね、
そうだからね、もう純粋に私は応援する気持ちで曲をかけさせていただきました。
7年ぶりとか、
うんうん、
すごいよね
本当にね。
ファンとの約束守ったって、
そう、
僕たちは解散じゃないんだよっていう約束守
って、そういうことなのよ。だから事務所もバラバラなのにみんなこうやってね歌ったんですよ、
えらいよね
本当にね、うん、
応援したいです。
はい、
はい、
それではここでちょっとお知らせがあります、
はい、KBS ワールドラジオでは送信設備の補修工事のため中波の 1170kHz の送出を一時休止することになりました、工事期間は12月1日水曜日から12月31日金曜日までで、日本語放送の場合午後8時から9時までの放送がこの期間一時中断されます、
はい、リスナーの皆様には大変ご不便をおかけすることになりますけれども、ご理解とご了承とよろしくお願い申し上げます。で、KBS 日本語放送ではホームページや専用のモバイルアプリで1時間丸ごとのライブストリーミングだとかポッドキャストサービスを行っていますので、そちらの方どうかご利用いただけますようよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はいね、
はい、
じゃあ後半のお便りいきたいと思います、はい、神奈川県三浦市の加藤幸子さんからいただきました、
はい、
日本語放送の皆さんにあわせよ、 BSNHK で新しい韓国ドラマが始まるようです、地上波ではいつになるのかなとため息ばかりです。先日 NHK の世界ふれあい街歩きで院長が紹介されていました。用事をしていて音声だけ聞くことができました。 特にカフェの中のアジュマの陽気な声は同じ仕事をしている私は嬉しくなりました。本格的な冬が近づいています。インフルエンザ、コロナどちらも心配です。皆様お体に気をつけてお元気で、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。その NHKBS で新しく始まったドラマっていうのが月が浮かぶ川っていう、その KBS のドラマなんですよ。
あ、そうですね、うん、はいはいはい、
でちなみにあの日本語の題名では王女ピョンガン月が浮かぶ川となっています。
今年放送されたドラマですよね、はい、2021年。
そうです、2月から4月、うん、2月から4月にかけて放送されて、
うん、
まあ、韓国では全20話だったんですけれども、
はいはいはい、
その NHKBS プレミアで放送されるんですけれども、はい、そちらの方では全22回だそうです。
あ、はいはい、
感動は長いので、
長いね、
うんうんうん、そんな風に編集をし直したらしいです、
はい、
で今28日日曜日に第5話の放送があります、
はい、
うん、だから今まあちょっと進んでるんですけれども、これも結構視聴率上がったんですよ。
あ、そうなんだ。
というのはほら、うん、あの主演俳優ナイヌさんってなってるんですけれども、最初違う俳優さんだったじゃない、
はい、はいはいはい、
確か校内暴力か昔の あれが明るみに出て途中で降板するというアクシデントがあったんですけれども、
じゃあこれ日本で放送されるのも途中から主人公変わってるわけ。
そうみたいですね、はい、確かなんか過去の校内暴力かなんかの問題があって、
はい、
ね、途中で変わっちゃったっていう感じになりましたよね。
珍しいですよね。
珍しいケースですよ。
それを NHK で見れるいつその変わるのか、突然皆さん主人公の顔が変わりますから、
あのちょっと焦点が違うんですけれども、そうじゃなくてこの作品はあの十分あの評価されているいい作品です。
もちろん
ですからあんまりそういうね好奇心本位のじゃなくて、
いやでも楽しみじゃないですかNHK がこれにどう対応してテロップをどう流しているのか非常に興味がありますね。私はそこがぜひご覧になってみてください。
はい、はい、ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマドクタープリズナーから選ばれた今日のセリフは、
얼굴좀보자얼굴좀보자얼굴좀보자
はい、얼굴좀보자って言っています。
うん
うん、でこれちょんっていうのが、うん、まあ、ちょっとっていうそういう意味なのですよね、
はい、
で顔ちょっと見ようっていうんですけれども、うん、韓国ではオルグルボジャーっていうとこれからたくさん使われますよね。
あ、年末だからね。
そう、忘年会で、うん、オルグルボジャーっていう感じでね、
うん、
ちょんっていうのはまあちょっとですから抜かしても、
うん
うんうん、だから要するに顔見ようよっていうこと、会おうよっていうことなんですよね、
うん、
ただこのドラマでは今流れとしては、うん、ただあの会いたいよとかそういうことじゃなくて、
うん、
ちょっとうん、どういう面してんのかちょっと拝ませていただこうじゃないかみたいな、そういうね流れになっていますただ圧倒的に使われる意味としては多いのが、先ほど言ったように、うん、オルグルポジャ、
そう、
うん、会おうよっていう、そういうことなので、
悪い言葉じゃないよね、
うん、悪い言葉じゃないです。うん、
オルグルポジャ、でも日本語にするとさ、久々に会おうっていうのとその面を拝んでやるじゃ全然ニュアンスが違うよね。
そうだからこれはドラマがね、
うん、
あのこの流れとしてそういう言葉だったのであって、
うん、
圧倒的に多く使われるのは先ほど言ったように会おうよという意味のオルグルポジャです。ですからあんまり他の意味はあんまりそんな難しかったら考えなくてもいいんじゃないかなと、その意味で圧倒的に多く使われますので、
そうだよね、
そう、はい、そういうことです。そういうふうに考えればちょっとは優しくなるんじゃないかなと思います、
はい、
会おうねっていうふうにオルグルポジャっていうふうに言えばいいと思います。
はい、
はい、ということで火曜日の限界灘に立つ虹、お別れの時間です。
お相手は丸久保野川さんことキムヤスンと、
ソウルナリスことキムアソンでした。またの時間まで皆さん、アニエゲセヨ。
さようなら。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。